はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、11月の15日の分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。15日ということで、明日はシグシスパーティーの日なんですけれども、実はですね、ロンドンでの開催はあるんですが、東京での開催はちょっと今月はお休みということになります。楽しみにしていただいている皆様、本当に申し訳ございません。その代わりなんですけれども、今月は11月の25日にですね、ネシャ修行ロンドンツアーの、報告会ということで、チャクさんと池野さんをお迎えしまして、演奏もありでね、ライブパフォーマンスありで、まあ、どんなことがこのツアーの中で行われたかという報告会をさせていただきます。中にはまあね、ちょっとなんかサプライズもねあったということで、その辺の裏話も、話していければなと思うんですけれども、あとそれに伴いまして、来年ね、参加されたい方に向けての、説明会というものにもなっておりますので、ぜひぜひこちら、情報を Facebook でチェックしていただければなと思います。もちろん参加をね希望されない方でも、ファンの方でも、参加お待ちしておりますので、ぜひぜひ、情報をチェックしていただければと思います。そして今日11月の15日ということでですね、まあ、ちょっとねひどい事件が、テロの事件が、去年11月の13日に起こったんですけれども、こちらから、まあ、1年経ったということで、この事件を題材にして書かれた曲一曲聴いていただきたいと思います。ステレオタイプインクで The 13th of November です。どうぞ。フライジムがお送りしておりますフライジムレイディオ、1曲目お聴きいただきましたのは、ステレオタイプインクで The 13th of November でした。そして今日はですね、独り言の回なんですけれども、すいません、いつもね独り言の回で紹介しなければいけない曲はい、いつもそうですね、独り言の回、日本語バージョンだとなんかこう洋楽のおすすめの曲を紹介して、英語バージョンだと日本語 の, おすすめの曲っていうのを紹介していると思うんですけど、今日はですね9月の22日に行われたストラングラーフィグスのですね、主催のイベントにも出ていただいた色彩パズルさんという、バンドを紹介させていただければなと思います。まあね、いつもの感じでちょっとラジオの中で曲を流すことはできないんですけれども、この色彩パズルさんの中から色実という曲をですね、リンク、概要欄に貼っていきたいと思います。残念ながら活動休止が決まってしまいまして、来年のねワンマンライブ行われるんですけど、それをの後からちょっとねもうすでに活動しないってことが決まってしまって、すごく残念でもあるんですけど、何が面白いって VJ ってわかりますかね、皆さん。そのまあいわゆる映像を使ったパフォーマンスが入っていて、で9月の22日にやった時はお客さんとステージの間にこう薄い幕を張ってですね、そこに、客席の頭ら辺からこうプロジェクターで映像を映して、でそれがこう曲によってこう変化するような映像を映しながら演奏をするというパフォーマンスだったんですね。でこの色彩パズルには3人の VJ の方がついていて、この方々がこうパソコンでねこう作った映像をプロジェクターで映しながら、ドラム、ギター、ベース、そしてボーカルの浦野彩子さん この方が、キーボードを弾きながら、歌うんですけれども、この4人の演奏隊の7人で編成されたバンドでして、これがもう結構ね、なんて言うんだろう、すごい神秘的な感じなんですね。やっぱその曲自体もなんていうのかな、ちょっとすごい世界観を持っていて、本当にアーティスティックな感じの曲なんですね。でその中でも結構この疾走感が出てるこうギターのラインだったりとか、こういった技術の面でもすごい楽しませてくれるんですけれども、それプラスアルファでね、こう視覚的にもジプロジェクターを使った映像で、あの素敵なパフォーマンスをしてくださるバンドさんなんですけども、まあすごいね、大好きだったんで残念だなって感じはするんですけども、ワンマンもぜひねちょっと足を運んで、最後何様だよって感じですかもしれないですけど、頑張ったねみたいな感じで声がかけられて、また帰ってくるのを待ってますよっていうような声をかけられればいいなというふうに思っております。はい、そして独り言の回なんですけれども、どうしようかな、なんか本当に何だろう、今年はいろんなことが起こって、世の中のその世間的なその事件とかっていう意味でも、本当にねブレグジットだったりとか、この間のあのアメリカの大統領選だったりとか、それとかあとはやっぱ災害とかもね、やっぱすごく多くて、今年はいろんなことが本当に一気に起こった年だったなっていう印象があったんですけど、なんかまあなんかどうだろう、もしかしたら今年の初めか去年の終わりぐらいに話したかもしれないんですけど、なんか私ようやくその大作家みたいなのを抜けて、今年こそなんかすごいいい年になるんじゃないかなみたいなことを言ってたと思うんですけど、結果的にやっぱすごいいろんなことが世間で起こって、私の私生活でもやっぱいろんなことが結構バッて起こったので、なんか今振り返ってみるとすごいとんでもない1年だったな今年もまたっていう感じがしてて、頑張ったなみたいなやりきったなっていう感じがあります。でもまあそんなね、2016年もあと残すとこ1ヶ月半になったわけなんですけれども、今年は特にこの最近の話になると、自分で今までやりたかったなと思っていたことでできてなかったことをちゃんと実行に移していくというのを目的でちょっと動いていて、で具体的な話でいくと、一つがエクササイズですね。私の中でずっとそのジムに行ってた時期とかもあったんだけど、結局それが仕事の関係で、あとまあお金の関係もねあって行けなくなっちゃったと。でもやっぱりちょっと自分の中ではこう痩せたいとかっていうよりかは、やっぱその運動することによってその心の健康を保つという意味でずっとねそのジム行ったりとかしたいなとは思ってたんですよ。ただその時間とかあのお金とかの関係でちょっと行くのが難しい、まあ、それも結局多分自分にねその自分が言い訳を課せてたっていう部分は若干あるんですけど、でもやっぱその物理的にちょっと難しいんじゃないかって思ってた部分があって、それでちょっとあのずっとやりたいな行きたいなと思いながらもやれてないっていう時期があったんですね。で結局やっぱその自分でやりたいとか叶えたいって思うものがあるのに、それができてないってことが自己嫌悪だったりとか、まあ、自信を喪失することにつながっていて、なんかそれで結局なんかこう最近はまあ自己嫌悪じゃないけども、なんかそういうものに陥ってたので、ちょっと始めたらいいんじゃないかということで、最近はですね朝1時間早く起きて30分ランニングをするということを始めました。今のところはちょっと2日に1回だけと走るようにはしてて、毎日ではないんですけども、起きて走ると。でやっぱ最初はすごいやっぱきつくて全然走れなくて、おおって思ったんですけど、続けていくとやっぱりできるようになるもので、結構ねやっぱ全然今は簡単に走れるようになってきてます。ずっとバスケットとかあの中学校の時やってて、その時のなんだろうな、あるじゃないですか、自分の栄光みたいな、その時はすごいこうやって動いてたなとか、あの楽勝でね何キロ何分ぐらいで走ってたなっていう記憶があったので、そこにまたこうね追いつけるように、頑張っていければなということで、現在も始めてから2週間くらいかな経ったんですけど、まだ継続してやれてます、頑張れてます。でそれと並行して筋力トレーニングみたいなものワークアウトってあの英語では言うんですけどを始めました。主に腹筋なんですけど、あとはね腕立て伏せとかやって上半身も鍛えてるんですね。っていうのもなんでかっていうと、バストをねちっちゃくしたくなくって、でこれが上限運動とか激しい運動をするとバストがねどんどんなくなっていっちゃうらしいんですよ。でそのランニングを最初にやるぞって決めた時に、心の健康とかも考えた時にすごくいいアイデアだなと思ってランニングは選んだんですけど、 走ってる時の衝撃とかでどんどんどんどんやっぱりバストが落ちやすい脂肪でできているものなので、そこからどんどん落ちていくらしいんですね。でそれでちょっとせっかくね、こうね、そうだったものをそこで失っちゃうのはちょっともったいないなと思って、いわゆるその胸の筋肉を鍛えるエクササイズっていうのも同時に始めて、バストは落とさないようにしながら、腹筋とか鍛えていくというようなエクササイズを今やっておりますでいろいろなんかそのエクササイズのやる、なんだろうな、内容によってどこの筋肉を鍛えるっていうのは本当にやっぱちゃんとあって、そういうのもちゃんとねこう YouTube とかで探しながら見て、で重点的にこう腹筋周りと、あとはそのお尻の筋肉と、あとはその胸の胸筋を鍛えるというものをやってるんですけども、なんとかね今のところ毎日続いているので、これは引き続き続けてやっていけたらなというふうに思ってますはい、ということで、すごい個人的な、本当にただのということ、すごい個人的な話なんですけども、はい、ということで、ちょっと2曲目じゃあ聞いていただきたいと思います。最近そうですね、やっぱりちょっと今年いろんなことあったなって振り返るときに、私の中ではやっぱ3月ね、1回このケンジさんが日本に来たときにカラーズとして、カラーズ東京としてベース弾けたことっていうのはすごい、ね、ずっとベース弾けてなかった時期があったので、その中でも結構大きな記憶として残っていることです。ということで、こちらカラーズから1曲聴いていただきます。ハロー G です、どうぞ。ラジアムがお送りしておりますラジアムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのはカラーズでハロー G です。いやー、もう正直言うと本当にあのライブ以来全然ベースは触っていなくて、いまだにもちろんねあの時弾いた4曲っていうのは弾けるんですけど、全然ねあれからバンド活動とかしたいと思いながらもできてなくて、これもまたねクリアしていかなきゃいけないこう自分でやりたいことということで思ってますので、来年どうだろうな、何か活動ができたらいいなというふうには思うんですけど、まあちょっとウィルシーということでちょっと様子を見ながらね始めていく感じになるかもしれないです。はい、さっきそうですね、まあその自分のエクササイズの話っていうのをさせていただいたんですけども、ちょっとこれを掘り下げてちゃんとこう皆さんに共有できる形で、情報としてね私自身の話を聞いてもらうだけではなくて、情報として特に女性に向けてちょっと話を掘り下げていければいいなというふうに思うんですが、まず最初にそのエクササイズをする経緯なんですね。で結構これは人によってはやっぱりこうダイエットとしてとか、あとは運動やってた方にとってはその体力維持だったりとか筋力の維持っていうのがあって、それぞれ本当に理由がなんであれこう皆さんエクササイズっていうのをね始める方っていうのも中にはいらっしゃると思うんですけども、私の場合はですねやっぱちょっとそのさっきも言った通り、中学校の時すごくバスケットを頑張ってやっていて、で結局まあ膝がねちょっと壊れてしまって、高校とかでは続けることができなくなってしまって、いまだにやっぱそのちょっと激しい運動っていう意味になると、まあ、あの膝がね痛む時とかっていうのもあるんですけど、すごく自分が辛い練習とかを通して精神的に強くなってた時期だなっていうのを今も振り返ってみてすごい思うんですね。で特にやっぱ中学校とかってすごい多感な時期で、思春期で、そういう時にこう自分の、まあ、ぐるたてた時期もあったんですけど、練習時代はすごくやっぱきつくて、で当時やっぱその冷房とか本当体育館とかね全然効いてないような、本当にただのこう全然私立とか何でもない学校なので、すごい辛くて土日になるとやっぱなんだろうな、毎週練習もあれば練習試合だったりとか大会とかあって、それこそ本当に毎日のようにバスケットをやっていたっていうのが中学校3年間なんですね。で、この3年間やってた中で辛い練習を乗り越えていくっていうことは、その時は部活だから当たり前というか義務みたいな感じでやってたとは思うんですが、でもこれがやっぱりなんだかんだ言って自分の自信につながっていったなって思ってます。頑張れば乗り越えられると。 思っていて、でなんでそういうことを言うのかっていうと、私高校受験すごく頑張った人間だったんですね。ですごい自分の当日 の学力よりかははるかに上の偏差値の高校を目指していて、結果としてはその受かることができたんですけど、周りのその学校の先生だったりとか塾の先生からはちょっとやっぱ難しいんじゃないかというふうに言われてた学校だったんですね、その目指していた当時の志望校っていうのが。でもどうしてもそこの学校に行きたい理由があって、ですごい勉強頑張って、まあ、受かることができたんですけど、それもやっぱりその部活を通してね、当時はそんなになんかこう本当に苦しいことを頑張れば何でも叶うみたいな、そんなこと思って部活をやってたわけじゃないんですけど、結果としてやっぱりその勝つために苦しい練習に耐えて、苦しい練習の中でこうどんどんどんどん自分の忍耐力っていうのがついていったんじゃないかなっていうふうには感じてます、今思えばなんですけど。そうやってね、自分の実際の経験を通して、当時はやっぱすごいいろんなことを我慢するっていうことができていた、忍耐が強かったんですけど、最近になってなんかこうね、本当にね心が狭いな自分みたいな思う時がすごく多くて、でそれもやっぱ我慢がねなんかこうできてないのかなというふうに自分の中でなんかこう自己分析みたいなのをして、でそれもやっぱり最初、最近そのランニングを始めた時にやっぱね一番最初すごい自分に負けるんですよ。なんかこうもう走れないみたいになった時に、なんか自分の頭の中でこうもう一人の自分が現れて、こう頑張れよって思うんだけども、そのもう一方でなんかもうやめちゃえばいいじゃんみたいな本当に天使と悪魔がこう話を頭の中で展開していて、でそれもこんなこと別に自分でやってるだけだから、やらなかったとしても給料が減るとか誰かから怒られるっていうわけじゃないんだから別に頑張る必要ないじゃんとかっていう悪魔がささやき始めるんですよ本当に。でもそこでね、その悪魔のささやきを跳ねのけるように、最初はそれでやっぱ歩いたりとかってあったんですよ。もうああもう無理だっつってこう歩き始めちゃうっていうのがあったんですけど、最近は本当にそれがなくなって、でもなんか別にそれに対してこう何クソって思って自分を戒めて頑張るっていうよりかは、まあ、無理はしないでいいと。でも無理はしないでいいんだけども、結局そこで自分に甘えたら自分のこと嫌いなのは自分だぞみたいなこう言い方で自分をこう説得して、それで今は本当に簡単に走れるようになってきたので、今度はまたね距離を伸ばしたりとかして、それこそスピードをねちょっと上げて、走れるようにできればいいなというふうに思っているところです。でやっぱそういう感じでね、何事に対してもなんかこう問題に直面した時にどうやってそれを乗り越えていくかっていう、まあ、まだ忍耐力が必要かなと思うんですけど、それが今は本当にそのランニングを通じて、身につけることができているかなっていうふうに自分では思ってるので、これをね本当に続けて、自分の過去は過去で今は今で、その全然自分のあり方って違うの分かってるんですけど、苦しいことを乗り越えて自分で叶えたい夢を叶えた時がやっぱ過去にあったので、その時のまた喜びみたいなのをこう味わうようにというかそうですね、やってることがやっぱすごい、仕事としてやってることが今かなり大きい夢なので、そこに向けて頑張れるようにまた今はエクササイズを通じてそういう忍耐力がつけられればいいなというふうに思っている感じです。さっきエクササイズの仕方について女性に向けて特に話がしたいですっていうことだったんですけど、まあ、ちょっとさっきその前半でも触れたように、いろいろそのインターネットで調べてみると、やっぱそのさっきも言ったみたいにバストっていうのは燃えやすい脂肪でできているので、エクササイズを始めた時に一番最初に落ちていくのは胸かららしいんですね。で、私はやっぱそれが嫌で、なんてたってやっぱそれはねポンキュポンでいられればそれが一番やっぱね自分としてはいいなっていう理想の形なので、なんせねもうスカーレット・ヨハンソンとか大好きなんで全然もうね外国人と日本人っていう時点で全然もうレベルがね比較もできないくらいのレベルなんですけど、でもやっぱああいう風にこう入れたらいいなって自分の中で理想があって、でそう考えた時にウエストは絞りたいけどダストコア出すみたいな体型でいたいと。でもやっぱり自分の中でこう走るっていうことを通じてそうやって忍耐を鍛えるってやりたい、でも走っちゃったらバストが落ちていってしまうっていう情報を、インターネットで見て、じゃあどうしていけばいいのかと考えていろいろこうやってみたらとか、まあ、検索をね続けてみたら、まずその胸筋をやっぱすごいちゃんと鍛えて胸が落ちないようにするっていうのが大事だというのは、多分みんなどうだろうな、知ってる人は知ってると思うんですけど、あとはそのね垂れないようにするみたいな効果もあるらしいので、ちゃんと胸筋をつける筋トレはずっと続けると でその方法についてはいろいろ方法があるので、ぜひちょっとインターネットでねググってチェックしていただければと思うんですけど、私だとやっぱ腕立て伏せをやったりとかして、バストのその筋肉を鍛えると。であとね、大事なのがなんかこう特にその走ったりとかして、そういう激しいちゃんとした運動をしつつバストを保ちたい人っていうのは、揺れが天敵らしいんですよ、バストにとって。何の話だって感じですけど。で走るときにちゃんとしたそのスポーツブラって言われるものをつけるのが大事で、私はでもこれだけだとやっぱちょっと不安だし、落ちた後で後悔はしたくなかったので、なんていうのかな、サラシじゃないんですけど、そういう包帯みたいなのとか、そういうものを一旦胸に巻いて、バスのね周り巻いて、こう固定をちゃんとした上でさらにスポーツブラをして走ってます。一見ちょっとなんかこう聞くと苦しそうなイメージがあるんですけど、ちゃんとそこはね呼吸をするときに邪魔にならない程度の締め引き締め具合で、しっかり固定をして走るようにしてます。でもちろんそれプラスアルファで胸筋を鍛えるエクササイズをするということで、今んとここれで分かんない、でも自分の体って毎日見るので大きい変化とかってよく分かんないと思うんですけど、でもこれで今んとこ本当にそのウエスト周りだけ落ちてきて、バストのはそのままだと思うので、多分これからもちょっとその形で続けていこうかなと思います。あとはさっきはそのスピードとか上げて走れるようになりたいという話もあったんですけど、できればちょっとゆっくり走るというか、そういうのもちょっと心がけながら自分の理想のボディを作っていくというふうに今頑張ってますね。それによってやっぱ自分が、自信を取り戻せたら、自分でしか自分に対して自信っていうのはやっぱつけてあげることができないものだと私は思っているので、もし自分で自信をつけたかったら、そうやってやりたいこととかっていうのをどんどんやっていく、でそこに対してお金も、時間も出し惜しみなく使っていくというのがやっぱすごい大事なのかなっていうふうには最近は思っております。はい、ということでこんな感じなんですけど、どうなんですかね、参考になるのか分かんないですけど、もしそんな風にエクササイズ始めたいけどそういういろんなことがね気になってなかなか手が出せないんだよなっていう方がいたら、ちょっとでもね参考にできればいいなと思っております。知らないけど興味ない人は興味ないかと思うんですけども、しかもこのねバスの話とか男性にしてもしょうがないと思うんですが、女の子は設定頑張っているというところがちょっとでもアピールできたら嬉しいなと思います。はい、ということで独り言を終わりにしたいと思います。はい、ということで独り言の回でした。全然興味ない方は聞き流してくださいっていう感じなんですけど、そんな風に、今頑張っている最中ですので、全然あれですよ、ラジオなんでね、こう体をね披露するとかっていう機会もないし、 Facebook とかで特にこう写真を公開していくみたいな予定とか全然ないんですけど、こんな感じで頑張ってますという報告でした。本当にただの一人事なんですけど、でもねそうやってこう何かに一つのことをまた始めるにあたって自分でいろいろ調べてみたりとか、知識が増えていくっていうものもなかなか面白くて、今すごいちゃんとねその一つランニングをするとかエクササイズをするっていうことなんだけども、それを通してこういろんなことをまた知ることもできて、実際にそれを行動を移すことにできて、とてもね充実しているなと感じています。無理はねでもしないようにという感じですね。はい、ということで、今週はここまでなんですけれども、これね英語界でも話すかどうかちょっと分かんないです。英語界でもしかしたら違うことを話するかもしれないですね。はい、で冒頭で話しました通り、今月はですね11月の25日金曜日に、熱射修行ロンドンツアーの報告会および説明会を開催いたします。こちらの概要欄にも、リンク貼って概要詳細貼っていきますので、チェックしていただければなと思います。そしてこのフライジャムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。また興味あれば、また全然違う話をすると思うんですけども、英語界でもねぜひ聞いていただければなと思います。では今週ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。